はい、ね、メールちょっとたくさんいただいてます。
あ、ほんまですか。
はい、いきますよ。
はい、
いきますね。
はい、
いつも楽しく、あ、フランクフルト森本さんです。
はい、
小先生のお友達の、
はい、
ダイコンさんです。
はい、
ディーコンさんですね。
はい、
はい、いつも楽しく配信をさせていただいております。
はい、
まだまだ寒い日が続きますが、お二人は体調など崩されておりませんでしょうか。
うん、
私は寒さと乾燥で指の関節部分がパックリとひび割れて大変つらい思いをしています。
うん、
私は一日の大半を基本的に外で仕事をしておりますので、
うん
う
ん、
どうしてもお肌が乾燥しがちになってしまいます。
うん、
肉体労働に従事する者の宿命と捉え、歯を食いしばり毎日を過ごしています。
うん、
さて、前置きが長くなりましたが、またお二人に相談したことがあり、うん、筆を取らせていただいた次第でございます。
うん、
筆を取ると書きましたが、実際はキーボードをタイピングして文面を書き連ねているので書き方が少し悪かったかもしれません。大根は結構文章いけるよね。
そうなんですよ。
うん、
そういう才能が、ね、ある
んですね。あるんですね、これね。
ええ、
なかなか才能ありますよね。うん、本当にキーボードをタイピングしてまでお二人に相談したかったことは、他でもありません。
うん、
生活についてでございます。
ほうほう、
大変恥ずかしい悩みなのですが、
はいはい、
私 ED、
うん、
いわゆるインポテンツなのではないかと不安になり、最近眠れぬ夜を過ごしております。
ほうほう、
と言いますのも、セックスをするとき、うん、皆様ワンセット 2,3 回はされると思うのですが、
うん、
私どももご多分に漏れず、
うん、
2から3回調子の良し悪しで4回目といったセックスライフを楽しんでいるのですが、困ったことに3回目以降は不完全な勃起状態になり、挿入をしても途中で仲折れしてしまうのです。もちろん30分ほど休憩を挟めば復活するのですが、そこはお互い燃え上がっている気分に水を差す形にもなりますし、何よりセックスの最中はパートナーに自分のことをタフガイと呼ばせている手前、
うん、
男として見限られてしまうのではないかと、そんな思いを抱えながら、うん、早朝のニンニク卵黄の CM を見てはため息をつく日々を過ごしています。過去にホットドッグプレスなんかの特集で30代になると性欲が減退するというのを見たことがあり、
はい、
そういうものとは知っているのですが、私の性欲は化け物クラスと普段から豪語していますし、
うん、
中学生の頃に6回連続でしこって白地のタオルを世界地図に変えるといった芸術家としての一面も持ち合わせているのです。
そうやな、うん、
そうな、
そうです、そう
です、世界地図を描くん、静止で、
ええ、まあラジオでも何回か言ったと思うんですよね。だから部屋にあるんですよ。
ああ、それが世界地図なんや。
そうなんですよ。
ああ、
世界地図、
はい、はい、
まあだからなんていうんですか、あれ、ああいうアートなんていうんですかね、
え、
ああいうなんかあのボクシングでこう絵の具つけて、
あ、はいはいはいはい、ああいうアクションペインティング的な、はいはい、
ああいうアートですね、
はいはいはい、
なかなかできるものじゃないですよね。
はい、中学の時、
中学の時です。それ見せてくるんですよ。それがたまらなくみんな嫌やったんですよね。
あ、マジで、
はい。
まあちょっとまだ先やったからそれがここまで顕著に性欲の減退が現れると ED の可能性が非常に高いのではないかと危惧し、医者にかかりたいと考えてはいるものの、日々の酒代に給料の大半が消えてしまうという生活をしている身の上、なかなかそれも叶わず、お二人に相談させていただこうと思い、キーボードをタイピングさせていただいたわけでございます。
うん、なるほど。
恥ずかしい悩みではありますが、どうかよろしくお願いします。悩みとは全く関係ないのですが、私も、え、私もお二人のように何かクリエイティブな活動をしたいと昨年から考えていまして、
うん、
友人のフランクフルト半田君と
フランクフルトっていうやつ
ブログでも始めようかと話していたのですが、
はい、
年始から連絡が取れず、どうやら失踪したようなのです。
お、
半年ぶり8回目、
はい、
あ、失踪がね、
失踪が、
あ、はい、アイデアもいくつか考えていて、アフィリエイトブログで人儲けをしようという目論みが大きく外れ、明日の酒代にも困窮しています。
うん、
我が身を使わず何か 良い金儲けの方法はないものでしょうか、
うん、
長くなりましたがこの辺で、指のひび割れには白色ワセリンが効きますよと、
うん、なるほど、
はい、まあはい、あの ED の心配はございません、はい、
やりすぎ、
はい、やりすぎですね、あの3回できれば上々やと思いま す,
です ね, ね、まあ、確かにでも大根は中学でもね、
はい、
まあ一番、まあ、豪語してましたからね、
あそう
確かにそれを思えば、
はい、
不安になることも分かりますけど、
ね、あそうですか、へえ、
そりゃやつの性欲はすごいでっていう噂でしたね、
あそうなんや、へえ、なるほどなるほど、分かりました、
へ
え、でだから、相談は ED かどうかやね、
うん、
ED じゃないから、
ない全然ない、
だからあの相談自体が無効です、
うん、解決する医者も行かない
です、そう医者にも行かないです
、逆にやり、うん、逆にね、
うん、
あの病気かもしれないですね、
あ逆にね、うん、まあでも3回ぐらいはまあ、
ああ、
まあ、まあ病気とも言えないですよね、あまあ彼女もこの前見ましたけど、
そうなんですよ、彼女も知っとうからね
で、
もうなんか、うん、
直接もあのこと4回やんのって俺も聞きましたけど
リアルだいいですけどね、
まあ可愛い彼女でね、ハッスル中ということで、
ハッスル中、
まあ、いいんじゃないですかね、
まあ、ハンダフランクフルト半田君、
はい、探し出して何かやってくださいよ、
うん、そうです、まあ大根ぐらいですからね、まあ、大根が面倒見てるっていうのを言っても過言じゃないですか
ね、はいはいはいはい、はいはい、はい、でねちょっとどれいこうかな、そうですね、Jさん行きましょうか、
はい、
Jさんタイから帰ってこられました、
はあ、
B 型魚座の釣り吉 J です、
あお帰りなさい、
はいお帰りなさいませ、まだしおり送ってないわ
あ
送らなあかん送らなあかんと思いながら、
はい、
すいません送りますってすいません、もう 2,3 ヶ月行ってまいりましたね、すいません、園山先生、ガモン先生、今回の放送も充実しててとても楽しめました、
うん、ありがとうございます、
やはりガモン先生持ってますね、これはまあエイズの回のことですね、
はいはい、はい、恐ろしかったです、
はいあれなかなかやっぱ人気ありますね、
あれはね、
はい、
ほんまに怖、うん、ほんま怖かった、
はい、また自分のことも取り上げていただきとても感動いたしました、先日タイで釣った魚はバラマンディ、
ほう、
約60センチぐらい、
うん、
メコンオオナマズ、
ほう、
これがなんと1メーター30センチ、
でっかでか
これだから写真もねつけてくれてるんですけど、釣り竿と同じぐらいありますよ、
怖いっすね、もう
そう気持ち悪いよね、そんな大きい魚、うん、
めちゃくちゃそんな、うん、そんな釣れるのもなかなか難しいっすよ、
ね、うんうん、
すごいな、
すごいですよ、鬼手長エビももちろん行きました、はい、
ああの釣り堀、
そうだと思いますね、はい、
あのアイスさんがガッサって言ったところね、そうそうそう、喉をあんなに食べたかったって言ってたガッサって聞いたところ、
手長エビで ね
喋らんようになった
っす、喉を切ってしまった、はい、お話の中で海光さんのブラジルアマゾンの釣りの話題が出ましたが、実はタイの釣り堀でアマゾンの魚を養殖していて釣らせてくれる釣り堀もあります、
へ
え、ピラルクーやレッドテールキャット、アリゲーターガーなどのが釣れます、
分かれん、
レッドテールキャットっていうのはナマズやと思いますね、
そのブラジルで
ピラルクーって言ったら一番、うん、淡水最大の魚とかなんちゃうかったかな、うん、
その南米におる魚なんですかね、
そうそうそうそうそうそう、
それをタイでも釣れるってことですか、
タイで釣れます、
へえ、
はい、ほんでアリゲーターガーっていうのは、
うん、
どこやったかな、なんか東京の川でごっつい泳いでて、
はい、
えらい大掛かりに捕まえてたやつちゃうかな、
ああそうですか、
うん、ワニみたいな魚、うんはい、
うん、
でさて普段の HIV 検査ですが、私もとても共感いたしました、
はい、
ガモン先生ほどの心当たりはありませんでしたが、
はい、
去年役出しとのこともあり クリスマスイブの12月23日、
うん、
人生初の HIV 検診に行ってまいりました、
はい、
自分の場合1週間も結果を待つ気にならず即日開票のものを受けました、
はいはい、
結果発表は採血後2時間ほど、
うん、
結果はセーフでも陰性ってはてなと少しパニックになりました、
うん、
説教タイムではカウンセラーの方から、女性の方は妊娠されると必ず HIV 検診も受けれるので大丈夫だが、
うん、
男性の場合そのような機会がないため定期的に行った方が良い、
うん、
というようなことを伺いました、
うん、
これからは半年に一度ほどは行った方がいいかなと思っております。
はいはいはい。
諏訪山先生、うん、もうすぐフィリピンですね。凱旋報告お待ちしております、うん、気をつけてお出かけください、うん、セーフセックス J、
うん、そうセーフセックスね、
うん、
この前だからね、
はい、はい、
ディスコがあって、
はい、
で打ち上げやったじゃないですか。
はいはいはい、
昨日か、
はいはいはい、あ、その話しませんでしたね。
ああ、そうですね、
は
あ、そうそう昨日、はあ、打ち上げで、
はい、
で打ち上げ行く前にそのボス、
はい、ね、はい、
あの、
はい、
ちょっと店掃除してくれやって、で行ってたんですよ、
はい、
掃除、
はい、
で行ってた時にバーって2人でバー掃除しとって、
はい、
で HIV のことも言いましたし、
はいはい、
ホモとやったことも言いましたから、
はい
はいはい、お前ほんま大丈夫なんかってもう一回聞いてきて。いや、ほんまに大丈夫なんですよ。
はい、
ほんま、
はい、
何もないのって。その、輪病もなってないか、
はい。
人のケツの穴に入れ、人のケツの穴に入れたくせに。そうなんですよ。って強いな、言うと、お前。お前でも、あれやな、あの、肝炎とかはなる可能性あるから。
ああ
B 型肝炎でしたっけ、
はい、A、
C 型肝炎ボスなってます
か。 C 型やから、
うん、あれはもう可能性はダイヤでって言って、
ああ
、まあまた俺とはちょっとちゃうけどなって俺のは注射を
ピーピーピーピーピーピー
って言ってました
よ。
はいはいはははって言いましたけど。
なるほどね、まあどっちもどっちですよ、そんなもん。
そうですね。まあでも魚すごいですね、そのジェイさんのね。
ジェイさんの魚すごいですね。食べるんかな。食べる感じじゃないから、
うん、めっちゃおもろいでしょうね。
そりゃそうやろうな、うん、
その僕釣り、まあ、
うん、
そのたまにねタコとか、うん、イカとか、うん、
はいはい
は
い、
は行きますけど、その、はい、その本格的にはそんなやったことないし、
はいはいはい、
でもなんかそういう釣りやる人とかの話聞くのが好きなんですよ、なんか、
はいはい
はい、ほんま楽しそうに喋りますよ。
これね、これ多分ですけどフライで釣ってるんちゃうかな、
はあはあ、
フライバラマンディはあの毛針ですよね、
うん、
ちゃうかなと思うんですけどね、竿を見る限り、はあ、大きい方のナマズの方は違うと思いますけどね、
うん、
すごいですね、まあまたあれ、まあ HR もね、
うん、
はい、
底面行ったんじゃないですか。
そういうんじゃないんですよ。
あ、そうですか。
アウトドア派です
から、ね、すか。
僕らみたいに昼間寝てて夜になったらいきなり動き出すような、ね、そういう旅行じゃないです。
すいません。
はい、いきます。関友さん、
はい、
A 型双子座23歳男性、若いですね。
ほうほう、
大丈夫ですか。
心配になる。
はい、言いますよ。
はい、
曽山先生、賀門先生、こんにちは、
はい、
早速質問なのですが、
はい、
4月7日より東京 MX なので、うん、血液型くんという、うん、はいはい、アニメが放送されるそうなのです。
ほう。
血液型を題材としたアニメなんて珍しいなと思ったので、 もし血液型を題材とした映画アニメ漫画などご存知でしたら教えてください。
おお、血液型くん。
はい。
へえ、
どうなんでしょうね。
そうですね、うん、何型なんでしょうね
血液型くん。
その主人公
ほんまやな。
気になりますね。
だから4人おるじゃん。
そうでしょうね、うん、
アンパンマンバイキンマンみたいな感じで、う
んうん、そうでしょうね、うん。
んでまあ僕もねなかなかねちょっと漫画とかは疎いんで、
うん、
あれですけど、
うん、
映画でね、
はいはい、
お返事はしたんですけどね、
はい
はい、映画でね、
うん、
確かあったんですね、あの韓国映画で B 型の彼氏っていうのがあったんですよね、
はい、
見てないですけど、ほうほう、よう考えたら みんな 見たらあかんね。
そうですね、
うんうん、そうですね。あとまあ漫画といえば、
うん、
漫画で血液型ということになると、
はい、なんすか。
いやそのマイクに向かって喋ってください。すいません。なんでそのカバンとかさ、
今日ゾワゾワしてるなと思
って。何を触ってんの？
鼻炎のやつちょっと取ろうと思って
しまって。なんかこう
ちょっとそう。
もう手元に準備してくださいよ。
落ち着きがない。
セットセットね。
はいはい。オッケーです。
はい、すいません。あ、ほんで漫画といえば、
うん、
まあ、血液型なんかあると思うんですよ、それはもちろんね、
うん、
ありそうですよね、少女漫画とかでありそう。
そうですね、少女漫画あるかもしれん。漫画、
うん、でも全然分からへんね。
だからね、うん、ね、俺がパッと思いつくのはハイスクール鬼面組。
はいはいはいはい、はい、
あれは、
はい、
血液型って別に題材じゃないですけど、
はい、はっきりしてた。
はっきりしてるんですよ、全員が。
あ、ほんま。
だから鬼面組、一同霊は何型の何座とか、
はい、
多分誕生日も出てたと思うんですよ。
設定が割とバチッと。
そうなんですよ、はい、5人おって、
はい、
だからそれぐらい決意型を出してるってことは、
はい、
星座と、
はい、
で個性が豊かでしょ、あれみんな、
はいはいはい、そうですね、個性
ですね、
変人が出て
くるだけ。そうそう、オカマとか出てきましたオカマ何型やったか忘れたけど、ヒロインも2人も血液型出てると
。あ、そうなんですか。
星座も出てる。
あ、はははは、
それは結構まあおもろいかもしれない
ですね、はいはいはい、それをまた思いながら味わうとね、う
ん、一応血液型をつけてるってことは作者は一応意識して
るですよね。だからそういう意味で言うとゴルゴ13ね、
はあはあ、
あのゴルゴ13は A 型なんですよ、
うん、A 型
東方はね、うん。で斉藤孝夫先生はそのもう決意型の本を書くぐらいの決意型ですから、
うん、じゃあまさに
まさにです。ただ斉藤孝夫先生も A 型ですね、
うん、
うん、もちろん本は私は持ってます。
ああ
内容はまあね、そのうん、そのまあまああのまあそれは独特ですけどね、
うん、
独特ですけど、まあまああの語り口あの切り口はまああれですよね、切り口はよくある決意型本と。
そうです、
ええ、
うん、
そんなとこパッと思いつかないとこですかね。
そうですね、
ええ、
まあでも決意型くんって
なんかねえらいズバリきましたね、
うん、
はあ、ええ、まあ何かあったら逆に教えてもらいたいですね。
そうですね、
うん、我々もちょっと不勉強というか、
うん、
そういうところ、まあ、いっぱいあると思うんですよね、
うん、
随所に、うん、そうですね。見れるん、その東京 MX って。
いや、
こっちじ
ゃん。CS っすか。
いや分からへんねん、俺も全然。俺地デジになってへんもん、
う
ん、
CS かな。
地デジになってへんし、なんかアンテナの調子悪いかなんか知らんけど見られへんチャンネル結構あるんだけど、ザーってなって。
あ、そうっすか。
俺、うん、今もうええわ思って、
うん、
だからミヤネ屋見られへんの。読売テレビ見られへん、ね、ああ。
うん。
まあ、またなんかね、
そうですね、
教えてください、逆にね、はいはい、ほんでちょっといきますよ、はい、いきますよ、
はい、
ピンシャリ地獄
ドスルトレートですね
これは要するにロッテンダ中谷さんですいつも楽しく拝聴させていただいてます、
ええ、
先日はディスコナイトで写真いっぱい撮ってもらってすいません、
はい、
結構やってました、
ええ、
唐突に卑猥で申し訳ないんですが20代後半の頃友達の家で友達がベッドで寝ている横で、うん、女の子に6時間耐久ピンシャリだいたい深夜2時から朝8時しました。
めっちゃしてるな
女の子は声を押し殺してもだえ感じる様がごめんなさいね、
すごいな、
たまらなく興奮したのが昨日のように感じます。あの時以上に興奮したことはこれからもないと思います。
うん、
はい、たまに僕の卑猥な思い出引き出しから引っ張り出し僕のマスターベーションのおかずになっています疲れ知らずの右手で有名な僕の右手は
しらじら、
それから3日間ぐらい気だるく豆腐を握りつぶすことさえできなかったです。
そんなにだいぶやっぱ負担かかるんですね、うん、
6時間ピンシャリだけした人間って AV 男優以外にいますか。自分に敬意を払いそのことを地獄ピンシャリと命名しました。皆さんも使ってほしい
です。地獄ピンシャリだよ
PS その後そのピンシャリ娘に告白するも振られました、
うん、
僕のピンシャリが悪かったのでしょうか、体毛が濃いからでしょうかちなみに今でもたまに LINE で連絡来ます
、すごいな6時間も、
はい、でちょっと告知があるんですよ。
ああ
ライブ告知、
はい、
4月13日20日土曜日吉本フラッシュライブ、
はい、
場所は、道頓堀ザザポケッツ、
ほう、
前売り1200円、当日1500円、
はい、
17時半から、
うん、
開演時間に変更がある可能性があると、
うん、
はい、ほんで、これより前なんですけど4月2日火曜日、
うん、
歌ネタ王決定戦2013、うん、場所定陣ホール、
うん、
時間13時、
はい、
出演時間がまだ決まっていません、
うん、
料金500円、
うん、
ということですね。ロッテンの中谷さんの出演情報です。
そうですね、
はい、
芸人ですから、
ね、芸人ですからね、プロの人ですから、はい、うん、6時間ね、
6時間、
はい、それだからその女の子も、
うん、
そのやっぱりスケベ思い出引き出しに入ってるんじゃないですか一応。
それはね、うん、6時間もやらせてくれるってことは ね、うん、あの気持ちが良かったんでしょうね、
うんうんうん、
そう、気持ちよくないとやめてって言いますよね。
ああ、
だからやめてって言われたことありますもん僕
ピンシャリ
2分ぐらいで。
あ、ピンシャリをちょっと説明してくださいよ。
ピンシャリね、
だから僕ピンシャリっていう言葉を先生に教えてもらったんですよ。
あ、そうっすか、
はい、
中谷くんかな、それじゃあ、
うん、
だから手でおまんこをいじることですよね。
ピンシャリって言うんです
ね。ピンシャリって言うんですよね、
どういう意味なんでしょうね。
ね、手まんって言いますよね、なんか。
手まんとは言いますよね。
ピンシャリって確かにどういうなんかシャリってね、あの、
うん、
ピンシャリってどういうことなのな。
うん、地獄ピンシャリですね。
うん。
はい、
なんか僕も中谷君とかにピンシャリピンシャリって言ってそのまま入ってるような、
うん、まあ6時間ね。先生の友達ちょっとそういうのちょっと
ねえ、
はい、
下ネタばっかりじゃないですかね
いや下ネタやし、
うん、
ちょっと濃いですねやっぱり。
そうですね、なんか、
うんうん、
ピンシャリとかね、
うんうん、6時間とか4回とか
ねえ、なんか回数多かったらええってもんちゃいますよね。
この流れでいきましょうかね。
ええ、
ちょっといきますよ。
うん、
ね、この前メールいただいた、
はい、
ラリルレッコさんです。
はい、
いきますね。
うん、
でこの方にはあの血液型書いてなかったですよね。
はい、
ただ単になんか彼氏の話を、
ほう、
書いてきたんだかな。
はいはい、
前、
はいはいはい、
うん、確かお尻の穴を触ってもらえるのは気持ちいいやったかなって書いて来られた方だったと思うんですね。はいはい、うん、はい、
うん、
ほんでいきますよ。
はい、
先日は私のどうでもいいようなメールを読んでくださってありがとうございます。
いい、
血液型をお伝えさせてもらいます。
はい、
彼氏 O 型、私 A 型です。
うん、
で今回もラジオの放送にふさわしくないメールをお許しください。
はい、
私と年下の彼の関係はとても複雑です。
はい、
私は旦那とは別居中です。
うん、
彼とは共通の趣味を通じて知り合いました。
うん、
私をとても愛してくれてます。
ほう
が、点点点点。
ほう、
彼は精神疾患を長期で患ってまして、おまけに無職です。
ほうほう、
一人で長年病気と戦ってきたなと思うと、何か力になりたいと思い親しくなっていきました。
なるほど、
ああ優しいですね。
うん、
彼は私より年下ですが、うん、尊敬に値するほどの読書家で博学です。
うん、
常識人に見えました。
うんうん、
彼には失礼なんですが、私は彼を童貞だと思って見ていたんですが、
あ、
大間違いでした。
うん、
それも、
うん、
まともなセックスは一人の女性だけで3回ぐらいの付き合いだったそうです。
うん、
その後はネットで知り合った M 女とアナルプレイをしたりしてたそうです。
うん、
うん、その後、うん、彼の友人が来て 3P をしたそうです。彼のアパートで彼と彼の友人と彼が、うん、え、あ、ごめんごめん、彼女のアパートで彼と彼の友人と彼が好意を持っていた女性とも 3P 行為をしたそうです。
うん、
ちなみに女性と彼がベッドで寝てセックスしていると、
うん、
寝ていた友人が、
うん、
こうやってセックスってのはやるんだよと女性を抱き始めたそうです。
ほう
その後日女性とは1対1で関係は持てたそうですが、
うん、
それっきりで何事もなかったように友人付き合いを続けてたそうです。
うんうんうん、
彼の友人は時々、
うん、
違う女の子を連れて彼のアパートにやってきてたそうです。
うんうん、
この話を彼から聞いた時、
うん、
正直ドン引きしました。
そりゃそうですね。
うん、
うん、
僕らもドン引きしてますよ。
うん、
はい、ガモン先生のセックス大会の話は、
うん、
あー青春、アナ兄弟、わらわらわらって感じで、うん、なんかすがすがしいんですが、
あ、そう、ありがとうございます。
うちの彼の場合は長期の抗うつ剤服用で性交での射精ができません。そんな彼の情けない状況を想像すると私は悲しくなりました。
お、
彼と私と付き合って彼は、
うん、
セックスは愛している人と二人きりでするのが一番と心から実感しているそうです。
お、
もし彼が健康だったら、
うん、
もうあんた変態やキモなんて言えなんて笑えたのですが、
うん、
彼の場合笑えないんですよ。
うんうんうん、
病気だから。もっと友達選べよ、
うん、
性癖やばいとか思ってしまいます。この人あれやな、おまんちょの人。
おまんちょ、
うん、なんか彼が東北出身で、
あ、おまんちょ、おまんちょって
ゆえ、
はいはい、はいはいはい
ね、はい いつも私の頭の隅に、
うん、
そろそろ潮時かなって考えてしまいます、
うん、
また尻滅裂なメールを送ってしまいます。ほんとすいません、
う
ん、
いえいえ、
いえいえ、またいつでも送ってください、
うん、まあね、なんかやっぱり、うん、は
い、いいですよ、
うん、真剣なね、まあ、
まあ、トラジコメディというかね、
うん、
悲しいけど笑えるというね、
うん、
まあまあ人生そのものじゃないですか。
そうですよ、
うん、なんかね、
うん、
そうそうそう、あの状況、情景はすごい伝わってくるというか、うん、
だからやっぱりね、
うん、
そのなんかピュアに見えたんでしょうね、
うん、
最初、
ああ、まあちょっと影、まあね、うん、想像ですけど影があって、うん、こう本読んでて、うん、ね、
なんかこ
こう、
ね、一応病気で、
うん、でちょっと奥手なんかな、
うん、
彼は奥手なのかな、可愛いなとか思ってたら、
うん、守ってやりたいなと思ったら、
うん、変態でしたみたいな、
そうそう、わーわーいって感じでもないですね。でもまあ、うん、そのねえ、ほんまに友達選べようと思いますね。
その友達がちょっとこれ、
うん、そうですね、
うん、
性癖はまあ別にまあ、
ああ、
まあね、
ああ、いや、ほんさ、そのまあ友達もそう、まあそうや、まあ病気やからしょうがないけど、
うん、
そのあの友達が女の子連れてきても、
うん、
いや僕ちょっともうそんなあかんねんって言えばいいね、うん、あかんねんやったら、
そ
うそう、うん、それはそれでよかったんかな、
ああ、
うん、うん、
友達も良かれと思ってやっとるんですかね、
まあ、ああ、まあ。
なんか、
まあ、
病気のやつ おんねんみたいな。
ああ、
うん。ちょっと、
ちょっと、
こうもっと、
気晴らしみたいな、
うん。もっとなんか、なんか殻を破ってやりたいのよ、みたいな。それで女の子連れて
くる。荒漁師やな。荒漁師。
もう荒漁師や。
ストリートメントじゃないですか。
荒漁師や、言うて。連れて
って
。だからね、一概にその人も責められないかもしれないですね。
まあね、あの友達なりの思いやりというか、
うん、
うん、かもしれないですからね。
でもなんかええなと思ったのはその、
うん、
今そのラリルレッコさんと付き合ってて、
はいはい、
その好きな人とセックスやるのが一番やって言っとんが、
は
い、なんかいいじゃないですか。
うん、まあね、う
ん、ラリルレッコさん
が
気づかせたんじゃないですか。
そうそう、過去をね。過去をどう超えても始まらないですから、
うん、
確かにそう、それはそうですね。
だからなんか射精できる可能性がもしかしたらあるんちゃうかなって思わないですか。また別
に、いや、それは薬の副作用かなんかやろから
ああ、
ちょっとね、あのどういうことなんかが、
うん、
うん、どういうことなんかね、
まあ、でも厳しいっすね、射精せんかったら。
え、膣内での、ちょっと待ってな、
うん、
どういうことや、射精自体はするんじゃないですか。
射精自体はするんですか。
あ、ほんまやな、性交での射精ができませんやって。
うん、女にはできるんかな。
ああ、そういうことか、
うん、やっぱ精神的なもん
ですか。ほんならやっぱこう最後のこうパーンとカタルシスというか、こう、
そうなんですよ、言うてもあそこに向かってますからね。
そうだよね、男はね、
うん、
特に、うん、
だからずっとうわーってなりますよね、こう、
ああ、
何になるんかな最後は。
うん、手こきもあかんっていうことかな、
かもしれないですね。
ああ、
うん、
まあそれはなかなかね、まあでもこうなんか、でもあれですね、あのラリルレッコさんのこう優しさが伝わってくる、
うん、
ね、うん、無職なんでしょ、
うん、
うん、まあでも精神疾患があったらあれかな、生活保護が受けれるのかな、
はあ、は
あ、
うん、そろそろかなって言ってますけどね、
うん、まあそらね、
うん、
そらもうね、
まあね、
うん、あのそれはまあラリルレッコさんの気持ちがないんだったらね、
うん、
まあ、あの それはそれでいいと思います、ね、うん、それが冷たいとかそういうことは全く思わないです、う
ん、恋愛ってね、
恋愛ってそういうもんですからね、そういうもんですから、まあ、しょうがないですよ、うん、ね、まあそうですよね、
うん、
これはな、どう答えたらいいんですか、
あの、まあ、あ、
そういう話をしたらいいんですね、
まあ、そうですね、
こうしろみたいなことは言わんでいいですよね、
そうそうそうそう、こういう話やったんですね、びっくりしたというか、
はいはい、
やっぱり
おまんちょう、おまんちょういうのはそういう話ね、
うん、まあね、ドン引き しますよね、うん、まあ、ラリルレックさんもショックですよね、そら童貞は戻ったのに結構えぐいことやってるっていうのはね、
そうよね、うん、まあでもさ、それがさ、うん、なんかスケベが講じてやってる感じではないやんか、なんか
なんかね、
うん、なんかこう付き合いで、
まあ、うん、付き合いか、友達ですもん、
うんうんうんうんうん、
やっぱ友達もなんか良かれと思ってやってる感じしますよね、
まあね、うんうんうん、
うん、
まあ、だからでもこう見てると、その彼も女には別に苦労しないというか、
うん、うん、かもしれないですね、
感じはありますよね、うん、もそれはモテるのかなという、
うん、
うん、うん、ネットで知り合った M 女とアナルプレイとかね、
うん、
そういうバイタリティはあるんやみたいな、
うん、う
ん、なかなか出会えないですから、
そうですね、
出会い系やっても、
うん、
うん、うん、なるほどなるほど、
うん、
はい、まあ、だからロッテンの中谷君も、
うん、
友達が寝てる横でピンシャリ6時間
そうっすよ、俺ちゃうやろな、
だからそれ違うんすか、それとしてそのこれ彼、
え、
あ、先生の、
そうそうそう、
先生の寝てる横で、
俺が寝てる横って
そういう、
そんな状況なかったと思うんですけどね、
ああ僕はこの、あ、ラリルエックさんの彼女、
あ、彼女とロッテン、彼氏と
彼、うん、か
ロッテンの中谷と それやったら面白いですけどね、
あ、
その友達がね、
はい、
ロッテンの中谷やった
ら、はい、
そういうことはしてくれそうですけどね、中谷君は、
あ、そうですか、
はい、
ああ、うん、まあ、なかなかしみじみとしたいいメールでしたね、
うん、
またあのお願いしますよ、
はい、
あのどんどんメール送ってください、
うん、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、はい、どんどんいきますよ、
うん、
ね、ちょっと、あ、これいきましょうか、はじめまして、ボーイズトークからゾーン、楽しく聞かせていただいております、
はい、
本日デニーズ港川店から颯爽と出てこられる諏訪山先生をお見かけいたしました、
おお、
なんかすごい嬉しかったです、
お、
これからもアヌスグッサグッサなどお二人のえげつないゲストークたくさん聞かせてください
グッサグッサ、
ちなみに以前お話しされていたCCFL を、あ、CCFL っていうのは CCFL 電球ね、
はあはあ、
うん、僕が愛用してる、
うん、
CCFL を神戸の業者さんに頼んで分けてもらいました、
お、
LED より光のブレが少ないようで結構使える気がします、ありがとうございました、
お、
はい、A 型ヤギ座男、
はい、
シティの方ですね、
そうですね、
声かけてくださいよ、あの辺はうろうろしてますから、
うん、
はい、はい、CCFL 感ね、うん、いいんですよ、なかなかね、うん、電球ね、うん、まああの省エネグッズですけどね、
うん、
私まだだからまあ電気代はやっぱり行っても500円台です、
うん、
うん、だから家庭用の電気代を上げてくれていいですよ、
はあ、
ええ、あの全然、ええ、産業用はあの据え置きでいいじゃないですか、
うん、
家庭はねまだまだ節約できると思いますよ皆さん、
はい、
はい、甘いと思います、
うん、
ええ、私もまだ負けたことないですね、
もう、
ええ、電気代で、うん、もうホステスの人らとかみんな、
うん、
すごい笑ってくれます。そやまちゃん500円ってはははー。うん。そうですね。本当に家の電気を全部 CCFL に変えるだけで全然違いますから。
うん、
うん。全然違います。はい。ね、神戸の業者さんってどこにあるんやろ、
うん、
僕は広島の業者さんから取り寄せてるんですけど、
うん
うんうん、まあまた声かけてくださいね、
はい、
はい、次どれ行こうかな、どれ行こうかな、これ読んだね、よし、ほなこれいきましょうか、
はい、
諏訪山先生、賀門先生、千代さん、
はい、
はい、
こんばんは、
こんばんは、以前1回メールいただいてるみたいですね、
うん、
はい、お名前は覚えてますね、はい、諏訪山先生、賀門先生、こんにちは、星マーク、
はい、うん、
A 型蟹座の千代と申します、
うん、
血液型ゾーンいつも楽しみにしています、
はい、
日課というか生活の一部となっています。以前光栄なことに放送内でメールを読んでいただいてしおりをもらったのですが、お礼がまだでした、ありがとうございました、
ありがとうございます、
しおりをね、住所をお知らせしていただいた方にはしおりを送ると、
はい、
必ず送りますんで、
うん、
もし何回でも送りますから、
はい、
住所を変えていただければ、
うん、
送ります。本題に入るのですが、
うん、
私は先日、
うん、
職場の上司かっこ A 型のセクハラに耐えきれず辞職し、今は別の職場で働いているのですが、
はい、
新しい職場の上司がまた厄介で困っています、
うん、
そのことでアドバイスをいただきたく今回メールを送りました、
はい、
その上司は O 型魚座の50歳の女性です、
うん、お
食品食品を扱う仕事柄か、
うん、
細かいことをよく指摘されるのですが、
はい、
それにはいつもすみませんと従っています、
うん、
ですがその上司は例えば誰かが失敗したことに対して、
うん、
その本人には直接言わず、
うん、
本人に聞こえるようにわざわざ別の人に聞いた？〇〇ちゃん、
うんうん、
〇〇をまた間違えたんだってとか、
うんうん、
〇〇ちゃんなんであんなことするんだろうね、何考えてんのかね、などと愚痴をこぼす嫌な性格です、
はあ、
そんな上司は常々気配り、うん、心配り、思いやりでしょと言っています、
うん、
納得いきません、
うん、
きれい事ばかり言って自分の行いを一切顧みない上司に、うん、無駄に神経をすり減らすような毎日です、
うんうん、
どうしたらストレスを最小限に自分にダメージが少ないようにうまくかわせるでしょうか、
うん、
何かいい方法考え方があれば教えていただきたいです、
うんうん、
よろしくお願いします。
なるほど。
PS、
うん、
賀門先生陰性でよかったです。
ありがとうございます、はい、ほんまにね、
うん、
怖かったです、
はい本当、今度、お母さんに言いに行きますから。聞きました？言って。まあまあ、そんな話はいいんですよ。千代さんの悩みですね。
うん、
これね、昨日たまたまだからディスコの僕ら打ち上げだったでしょ。
はい、打ち上げ
でありましたね。ほんで、その、まあ、まあ、まあ、ワイワイね、
うん、
まあ、いわゆる打ち上げですから。
うんうん、
で、喋ってましたね。
うん、
ほんでね、 今度僕フィリピン行くんですわとか言って、
はいはい、
あほんまかとか、ね、フィリピンどこ行くねんとか言って、うん、まあ、その話は後でしますけどね、
うん、
あのまあ、ちょっとその心霊スポットみたいなのも行くんですよ、
はいはい、
ほんでちょっとああそうかやっぱりスライマちゃんそんな行くんやなとか言って、うん、ほんでそのボスね、
うん、
ボス、
うん、
B 型のボスね、うん、B 型左利きのボスがああそうかとか言って突然ね話しだしたんですよ、
ええ、
で昔ねいわゆるあの、うん、チャネリングっていうのが流行ったんですよ、
うんうん、
何やったらあの、シャーリー・マクレーンやったっけ女優、うん、アメリカの女優あシャーリー・マクレーン、
うん、
そうですよね。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。シャーリー・マクレーンの、あのチャンネリングっていうのが流行ったんですよ。
うん、
なんかこうなんかこう霊界からこう、うん、
はいはいはい、
あの何と要するにリンクするみたいな、うん。ちょっと憑依とはまた違う考え方やと思うんですけど。
うん、
でそのねなんかその熱心に、
うん、
そのボスもさ、
はいはい、
あすごいモテるでしょ、モテたんですよ当時ね、ナンバーワン DJ ですから、
うん、
遊び人でおしゃれやしね、
うん、
多分女の子が本をね熱心に持ってきてたらしいんですよ、うん、そういうかぶれた女の子が、
はいはい、
でもう嫌やったけど、
うん、
まあ、本だけは読んだんやと、
うん、
でもう全然俺そんなんはあかんけど、
うん、
一個だけ、
うん、
その本の中で納得できたことがあるんや、
うん、
それがシャーリー・マクレーンの本かどうかは知らないですよ、
うん、
一個だけ納得できたことがあるんやって言うんですよ、
うん、
それはなって、
うん、
嫌いな人間がおるやろ例えば、
うんうんうん、
ほんならその嫌いな人間のことを考えてまうやろって、
うんうん、
な、
うん、
ほんならその人間とよう会うてまうねんっていうね、
うん、
だから要するに、まあ、よく言う話ですけど、
うんうん、
嫌いや嫌いやと思うっていうことは、
うん、
好きや好きやと思うのと同じように意識してしまうと、
うんうん、
その意識してしまうということに関して言えば、
ええ、
好きも嫌いも一緒やねん
と、はいはい、なるほど、なるほど、はい、
ええ、だからもし嫌いな人間、
うん、
嫌やなと思う人間がおったら、
うん、
もう憎むんじゃなくて、
うん、
もう脳から消すって言ってました、
そうなる
ほど、これやって言ってました。だからもちろんね、
うん、
職場で会うでしょうから、
うんうん、
あのなんていうの、なかなかね脳から消すっていう、
うん、
その、
まあね、
やり方がね、
うんうん、
あの通用するかどうか分かんないですよ、うん、ね。でもやっぱりこうムカつくなと思い出したら、
うん、
ムカつくでしょ、
うんうん、
ね、だからもうムカつきもしないっていう、うん、とこへこうグッと
持っていく
グッとね、
うん
うん、それがまあ一つ方法じゃないですかね。で、まあこれ千代さんA 型ですよね、
ええ、
これねどこ行ってもねムカつくやつっていうのはいますから、
まあそうですね、
そうですよ、まあ、もちろんね、うん、セクハラっていうのはこれはまあちょっとね、あの、うん、要するに恋愛みたいなところあるじゃないですか、
うん、
セクハラってどういうセクハラか知らないですよ、
うん、
けどセクハラってやっぱりちょっと個人的な感情が入ってくるので、またちょっと置いとくとして、
うん、
でもその職場を変えたからって、
うん、
もちろんねあのパワハラも何もない世界が本来の世界だと思うんですけど、
うん、
でも職場を変えたからってやっぱり集団でいる以上、
うん、
絶対にいると思うんですよね、嫌なやつって、
うんうん、
ね、もし嫌なやつに会いたくなければ、
うん、
我々のように生きるしかないんですよ。
ああそうですね。
我々は要するにフリーランスで、
うん、
嫌なやつと会ったら、
うん、
そいつを無視できますから、ね、僕らはその代わり苦労せなあかん
です。そうですね、
あのね、
うん、
うん、むちゃくちゃ怒られたりね、そういう嫌な目に遭わなあかんですけど、けど嫌な人間を避けることはできますから、
うん
うん、でも会社とかそういうとこでね、集団でなんかこうやる以上、うん、やっぱ嫌なやつっていうのは出てくると思いますから、うん、もうね、そいつの存在を脳から消すという、
うん、
テクニックは応用できるんじゃないかなって、
うん
うん、ちょっと解決になるかどうかわからないですけど、
うん、
一つ一回ね試してもらいたいです。
そうですね、それでまあストレスがなくなるんやったらね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、要するにね、そういうことですから、うん、あの別にその人に殺されるとか、
うん、
そういうあの話ではないわけですよ、うん、自分がストレスを感じなければそれでいいわけですから。
そうですね、
そういうことですね、
うん、
まあ本来その嫌なおばちゃんの性格が治るのが一番いいですけど、
うん、
でもまあそれがなかなか難しい以上、
うん、
やっぱりこっち側で工夫するしかないと、
うん、
不本意ながらね、そういう面はあるかもしれませんね、どうですか先生、何かあります
か。あ、難しいですね。でも嫌な人ですね、その人もね。周りに言ってね。
そうやね、もう言え
って、うん、そうそうそう、うん、言ったらいいですよね、
うん、いや、そんな、だからね、だから今日もね、そういう話がちょっと実は一個出てね、
うん、
まあまだ全然ケースは違いますよ、
うんうん、
僕の指令がね、
うん、
昨日だからブツブツ言ってたでしょ、僕の R ちゃんが、
はいはいはい、はい、言うてました、
なんかその、うん、職場の社長がムカつくねとか言って、
うんう
ん、なんかブツブツ言ってて、うん、で案の定僕らと別れた後、
うん、
酒に酔って、
うん、
ぶちまけてるんですよ、
うんうん、
お前ムカつくんじゃみたいな、
はいはい、
で酔っ払って言うてもて、
うん、
言ってる、まあもちろんね、
うん、
僕そういうのは許しませんから、あのいやお前なと、
うん、
まずその酒飲んで言ったらあかんやろって、
うん、まあそうですね、
うん、そういう話はしましたよね、うん、ほんであのただね、
うん、
その仕事上、いろんな話をその意見の交換をするのは当たり前のことじゃないですか、
うん、
言ったら、
うん、
そのディスり合いじゃなくてね、ここはこうした方がいいんじゃないかとか、
うんうん、
あそこはああした方がいいと思いますとか、
うん、
あのね、
うん、
それはその上下、まあ、あると思いますけど、
はい、
ね、あの普通にあのこう意見交換っていうのはね、
うんうん、
あの最終的には上司のやり方に従うのがいいと思うんですけど、うん、まあ、意見交換というのはあってしかるべきことですから、
はい、
そのね、その上司のおばちゃんもね、
うん、
直接言ってくれたらいいんですよ、
うん、
何々ちゃん、じゃあ千代ちゃん、ここはこうしてください、
うん、
こうした方がいいんじゃないのってね。まあでもそれが難しいんですよ ね、 ね、
そうですね、聞こえる、聞こえんかったらいいんですけどね、まだね、聞こえるように言ってくるっていうのがいやらしいですよね。
まあね、
また言ってると思いますもんね。それじゃなんか自分のことを最初は言われてって腹立ってたけど、はい、他の人のこと言っててももうイライラするんでしょうね。
そらそうやろ、
自分のことじゃなくても
腹立ってしゃあない。でもだからその辺の苦労は逆に言うと、
うんうん、
俺らには分からへんね。
そうですね、
だから今綺麗事をこうやって適当に言ってるけど、
うん、
そんなんじゃないねんって思われてるやろな。
そうですね、
うん、そんなんです、うん、
お前らみたいな、
お前、そうそうそう、脳から消す、それが無理やから言うとんじゃんみたいなね。すいません、すいません、そんなん
できたらやっとるわ、
はい、そう、そうですね、すいません。親身になれなくて、
うん、
ええ、なかなか、まあでもね、どうやろ、
そうっすね、ね、
まあ、ちょっとね 1% でも楽になってもらえたら、
うん、そうですよね、そのおばちゃんが、まあ、そういうやつなんでしょうね。
それかね、もうあの あこいつ首にしたろうみたいな、
うん、
そういうのをできるやついるんですよ、たまに、
うん、
何年もかかって上司を追い込んでいくやつ、うん、
あ
実際僕いましたよ、僕の友達で、
ま
あ、ムカつくおっさんおったからってずっとチャンス狙ってそのおっさんが失敗するたびにさらにその上の上司にじくり倒すね、
ほうほうほうほ
う、
う
ん、
うん、
それはもう、まあ、もう戦うと腹くくってやっとった、はい、実際ほんで、うん、それなっとったな、うん、そういうパターンもありですよ、
うん、
ええ、それは腹くくらなかったですよ
ね、そうですね、うん、耐えていかなかったですね、
うん、でそれはでもそいつはもうそれが楽しめるやつやね、
あ、
うん、
それやったらいいですけどね、
うん、そうもう毎日毎日そういう、うん、それはそれで暗いねんけど
なかなかすごいですね、
うん、
うん、疲れます
ね、もうこのおっさんクビにしたろうと思って、
うん、
ずっとまあまあそれも飲食関係でしたけどね、
うん、
まあ、ね、うん、まあ、ゲームとしてそういう遊びをするかですね、
うん、力持っとうっていうのもしんどいしね、その上の人やしね、うんうん、
まあまあ、
うん、
まあまああんまりね考えんように、
うん、
ええ、あの、うん、
まあ、
うん、
消してみるっす、
そうですね、まあそれはね、あ、僕ねそのボスもね、
うん、
あこのおっさんこういう話もすんねんなと思って、
うん
うん、
たまにね、うん、なんかこう
たまに出してくるよな、
うんうん、こうなんか的を得るみたいな、
ね、得るというかね、その独特の処世術をねこうねなんかこうもう消すね
って言ってたね、
本なら会えへんでって
もう
その人と、
ああ、うん、なるほどね、やっぱ意識しとったら
やっぱこう、うん、大手舞うってよね、
普通に確率的には一緒に
やけど何ら関係ないねんけど、
う
ん、
意識しとうから目につくんですよね、
目についたり目に入ってきたり、
うんうん、確かにな
んかこう行動がシンクロしたりするんやろな、うん、うん、いや俺もそういうニューエイジ的なあんまり好きちゃうから、うん、はあって、まあそのうん、まあ聞き流すというかね、
まあでもほんまにその HIV の時もねそれに言ってまうけど、
ああ
HMV が HIV に見えてたんですから、
見えたりね、
HIV のことばっかり入ってるのが来るんですから、ネットでも新聞でも、
そうですよね、あそういえばこの前2人目の治った例がタイムリーに出てきてましたね、
そうなんですよ
ね、
赤ちゃんが治
った乳幼児ですけどね、
ええ、HIV で
治ったんですね、まあまあそのところでよろしいでしょうか、
うん、
ええ、あの我々なりの精一杯の、
ええ、
すいません、あのお返事です、
そうです、
はい、さあここから血液型の話がきますよ、うん、その前ちょっとその前にというかどうしようかな、ね、その前にでもないねんけど、どうしようかな。オナキンさん行きましょうか。
はい。
オナキンさん行きましょうか。オナキンさん3つ、何通か来ててんな。ちょっと待てよ。オナキンさん、え？ごめんなさい。あ、はい。いきますよ、
はい、
オナキンです、
はい、
前回のガモン先生の退および帰国されてからの大変なご経験とても聞いていて興味深かったです、うん、
はい、
吉田会長が撮影された写真のうちの一つにガモン先生が写っており、
うん、
魂が抜けたような表情をされていらっしゃいましたがその理由が前回の放送でよく分かりました、
ええ、
私自身もこれまで死にそうになった経験を人生で5回ほどしています、
ほう、
はい、
結構してます、
はい、いきますよ、1度目は6歳の時に重病にかかったにもかかわらず、
うん、
医者から誤診を受けて手当てが遅れて死にそうになったことです、
ほう、
この時は自分が死ぬという意識がなかったのでそれほど恐怖心はありませんでした、
うん、
2回目は公立高校への受験に失敗して昼は働き、うん、夜通信教育を受ける生活を開始した時、
うん、
絶望感でいっぱいになりました、
あ
正直自殺しようと思っていました、
うん、
そうなんですよね、
うん、
あのこの まあだから中高生で自殺される方いますやんか、
うん、
でも中高生のその思春期の頃っていうのは、
うん、
すごい特殊な一時期だから、
うんうん、
とにかくその時期をあの死なずにね、自殺せずに過ごしさえしてくれれば、
そうですね、
うん、後で振り返ったら、
うん、
まあ笑い話で済むね、うんうん、話も多いと思うんで、
うん、
中高生諸君投げたらあかん、
うん、自殺あかん
、ね、昔あの近鉄の鈴木が言うてました、中高生諸君
投げたら
あかんピッチャーやけど、まあ前3回目は海外放浪中に、
うん、
ヒマラヤの山奥で一人道に迷い、雪の降る中一人残された時です。
お、やばいっす
ね。やばいやん、これやばいやん。4度目は、
うん、
中央アジアの某国で、
うん、
現地の病気にかかり1週間40度の熱が下がらなかった時です。
うわ、
うん、
うわ。
5度目は現在の会社を設立してしばらくの間は全く仕事がなく、
うん、
このまま全財産をなくすのではないかという恐怖に駆られたことです。
うん。
で、だから、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。うん、だから、一度目のその病気、子供の時の病気、
うん、
でヒマラヤ、で中央アジアの某国で病気、
うん、
この3回は、要するに死にそうになったんですよね。
うんうん、
ほんで、二度目と五度目は、自殺っていうことですかね。
うんうん、
ああ、なるほど。ガモン先生は私なんかよりもずっと恐怖のどん底に落ちるような経験をされたようですね。
あ、
自分の運命がどちらに傾いていくかわからない時の心境について語っていただき、とても参考になりました。
あ、いい、ありがとうございます。
諏訪山先生、ガモン先生、
うん、
この他にも死にそうになった経験がございましたら教えてください。
うん、
窮地に陥った人間がどれだけ弱い心境になってしまうかについては何かあった時の自分への戒めとして勉強させていただきたいと考えております。
お
うおう、何卒よろしくお願いいたします。オーナー金、
ありがとうございます。
まあでもね、どうですか。でもオーナー金さんの方がこれ大変なんじゃないですか。
うん、
ええ、HIV っていうのは必ずしも死ぬ病気とはもう言えないと思います。
そうですね、ええ、今は
鬱陶しいだけで、
うん、
ええ、うん、死にそうになったことを、だから頭を打ったね、先生。
あ、そうですね。
うん。その時か。
そうはね。
うん。
自転車に轢かれた時。
自転車に。
ええ。
うん。
あのすごい速い。
うん。ああ、ロードレーサーみたいな。
ロードレーサーみたいなのに、
うん、ぶち当たられた。
一回引かれたことあるんですよ。
ちっちゃい時？
小、いや中学ぐらいですかね。
大きい声出してください。
中学ぐらいですかね。
はい。
んでちょうどなんていうのかな、角から出た瞬間に引かれたんですよ。
ああ、はいはい。
だからなんかね、胸の辺に車輪が当たったんかな。
うん、結構危ないね。
そうなんですよ。だから息ができんようになったんですよ。
はいはいはいはい。
あ、
みたいな。はいはいはい。
それがほんま何秒か、
はいはいはい、あれ怖いよね。
あれ怖いですね、
うん、あ、それは僕もありますわ。背中からね、なんかどっかから落ちて息が止まったんですよ。
なんかね、
うん、ほんで息をしようとしても、
うんうん、
ってなって、あ、俺死ぬと思いました、うん、確かに。
細かい話なんですかね、はい、
そういえばそれはあるな、俺も一回。
あとは弟にね、
うん、
弟がキャメルクラッチしてきたんですよ。
ほ
んで、弟がまだ保育園とかそんなんなんですよ。
ほん、でも入ったんや。
だからやめろって言っとんのに、あの面白がってずっとやるんですよ。
ああ、限度を知らんわけや、
はい、あ、もう やばいやばいやばい、マジでやばいからって言ってるんですけど、
へへへって言われて、
でそれ、そこはね、
ん、
家族みんなおるんですよ。
はいはい、
お親父、
はい、
おかん、
はいはい、
で僕4人兄弟ですから、
はいはい、
姉貴2人、
はい、
でなんかワイワイ飯食って
るん
ですよ、
はいはい、
で僕が、
うん、
あのこたつかなんか入ってて、
うん、
でその上に弟が
乗ってきて、
乗って5歳ぐらいの、
うん、
で首をガーってあの、うん、キャメルクラッチ、うん、キャメルクラッチですよね、あれ。
キャメルクラッチというか、キャメルクラッチじゃないな、
キャメルクラッチじゃないか、
あれやろ、あのこれやろ、
ええ、
顎を、
そうそう、顎を
ぐーっと引っ張るやつやろ、はいはい、うん、はいはい、
あの僕がうつ伏せになって、
はいはいはいはい、あれがキャメルクラッチか、まあわからんわ、まあええやん、うん、
いやーもう無理無理無理、限界限界って言っとんのに、うん、うわーって思い切りやるんですよ、うん、でふわって意識が
消えた、
消えたんですよ、
うん、
で弟が、
うん、
おい兄貴兄貴みたいな、
うん、
でパッって気づいて一瞬死んだみたいなでもその、
うん、
家族は気づいてないんですよ、
はいはいはい
はい、変な感じでしたね、
はい、ああわし偉い目に遭ってんのにみ
たいな、何秒な、何
時間が止まって
時間、うん、
ポコンと開いたわけ、
そうそう、何分経ったとか、うん、まあ、数秒やと思うんですけど、分かんないですね、
はあ、ちょっと怖いね、
うん、うん、であとね、
うん、
寝とう時に、
うん、
それも同じ時期ぐらいなんですけど、
うん、
弟がね、
うんうん、
僕の、
うん、
僕爆睡してたんですよ、
うん、
こたつに入って、うん、で弟だから5歳か6歳ぐらい、うんうん、クラッカーあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれを僕の耳に近づけて、
うん、
僕寝てるんですよ、
うん、
パーンってやったんですよ、
う
ん
う
ん、ほんじゃ、
は
あ、僕大声出してもて、
はあ、
クラッカーが、
は
あ、右耳に弟がそろっと近づいてきてね、はあ、バーンって引っ張って、
は
あ、でバーンって起きて、
は
あ、ギャーって言ったんですよ僕、
は
あ
は
あ、じゃ弟がそれ見て、はあ、うわーって泣いたんですよ
それ全然しないやんかそれ死にませんよ、
死にませんけど、なんていうかな、
びっくりして、
ごっつびっくりして、それ見て、弟もびっくりして、二人でこう、だから二人だけだったんですけど、昼間かなんかで、
二人でパニック、
二人でパニックなんで、でもなんかこう、あのなんかびっくりしましたね、死ぬとはちょっと関係ないですけどね、
びっくり体験、ね、
びっくり体験、
はいはい、死ぬほどびっくりした
よ、そう、死ぬほどびっくりしました、
はいはいはい、へえ、うん、
で弟をなだめるっていうね、大丈夫だ
やられたのに、
はい、ごめんごめんびっくりさせてみたいな
優しいね先生、
うん、でも、うん、いやもう絶対あかんでって言って寝とう時にそれや
りましたら
びっくりするから言って
ボクシング、僕もねちっちゃい時に変な病気にはかかってるんですよ。
わあ、そうなんですか。
イズミネツかなんかいう病気にかかって、自分でもヒョロヒョロになってんの覚えてね。もう体重がないぐらいの。
イズミネツ。
うん。まあ死ぬような病気、まあ もちろんその、
うん、
死ぬような病気かなんか知らんけど、相当なんか自分でもやばいなって感じだった。死ぬとは思ってなかったけど、うん、それこそまあ。うん、うん、あと俺死ぬと思ったことはとりあえずないかな、
うん、あとだから僕インドのね、なんか何回か話してると思いますけど、
泥にはまった
時は死ぬと思いましたね、
あ、
はい、あ底なし沼みたいな、
その話してる？
したと思いますけどね、インド旅行の話ね、
うん、そこの足沼みたいな、
そこの足沼みたいな、
おしっこしようと思った
やつ、そうですそうです、トイレしようと思って、
うん、
ほんまにね、
バスで
崖みたいなところ
、ネパールからインドへ来る途中ね、
もう崖みたいなところ走って、
うんうん、
で家畜とかが乗ってくるんですよバスに、
はいはいはい、
でトイレ休憩かなんか知らないですけど、
うん、
とりあえず止まるんですよ、
うんうん、
でまあトイレ休憩勝手に決めていくんですよ、
うん
うん、じゃあ村人が、
うん、
トイ用を足してるんですよ、
うん、
野原で、
うん、
野原いうか、
うん、
で あそこやなと思って、うん、それがちょっと丘、うん、え、
土手みたいな、
土手みたいになってて、
うん
うん、まあテンション上がったのか知らないですけど、うん、その土手をジャンプして、
うん、
その人に近づこうとしたんですよ、うん、ジャンプしたらその土手からその村人までの間が底なし沼やったんですよね。でそのままもうだからなんかなんていうんですか、縦にズボーってはまったんですよ。
実際
一気に
もう飛んだ瞬間やばいと思った。
思いましたね。
あれ
あな
あ思ってたんとちゃうと思った。
なんか息みたいなのあるみたいな。
はあ、 むっちゃ寒いんでしょ。
めっちゃ寒いんですよ。
それこそヒマラヤですよね。
はい、そうそうそうそう。で一気に口元までズボーっていきましたからね。
あ、ここまでいったんや。
そうなんですよ。
で口は出てたんや。
口は出てたんですよ、まだ。
よかったな。
よかったですね、
うん、
でもだからちょっと動いたらもう
ズボッと はまっていく。
はまっていくんですよ。ちょっとこうなんか体を動か
す
と、
結構怖いね。
なんか池というかもう沼ですよね、あれ。沼、
泥
、
うん、
Help 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 me って言う
たほんなら
でバスの、
うん、みんな笑ってた。
いや笑ってないです。バスのおっさんが来てくれて、
うん、その村人は？
村人はね、結構遠いんですよ。
ああ。
だから僕には気づいてないんです。
はあ、
そのまま女の人、おばちゃんかなんか、
はあ、
用を足してそのままどっか行って。
は
あ、だから誰もおらんようになって。
うん。
ほんで死ぬと思ったんですよね。ほんま。
それ、うんこの沼ではないの？
いや、もうなんか匂いとかも、もうなんか
そ
う。
覚えてない。
はい、ああ。それどころじゃなかったんですね。ほんで、
はあ、
バスの人が来てくれて、
うん、
運転手さんが、
うん、
でなんか竹みたいななんか、
うん、棒
棒、
うん、
でなんかつついてきたみたいな、
つつくというか棒を差し出してくれた、うん、
でそれで
捕まって
なんか、うん、ズボみたいな
抜いてくれた、
ズルズルズルみたいな、でブルブルブルって震えながら、
ね、寒いし、
一回バス乗ってなんか12時間ぐらいなんか
ガタガタ震えながら
ないしね、部屋着も、ああ買い、
はいはい、
あの
着替えがね、
あのなぜならそのエコバッグ1個で行ってますから
パンツだけ1個入って、
そうそう、
パンツと靴下だけ、
パンツと靴下だけ、い1回の買い分ね、
1回
の買い分
で、お母さんに「あんたどこ行くんや」って言われて「インド行くんや」って言ったんですよね。
ニューデリー、インドのニューデリー行くんや
あたら言ってる
行けるもんだ、行ってみ、
ほんまに行ったんですよね。
でネパールのバラナシから一応一回電話入れてるんですよ。
お母さんも帰ってけへんから、
そうそうそうそう、
あんたどこおるんや
って、そうそうそう、ほんでどうなってんね。それでちょうどその頃ハイジャックがあったんですよ、確かネパールからインドの、
あれ左翼ゲリラ、
そうですかね、
うんうん、
でネパールから飛行機が飛ばんようになったんですよ。
あ、はいはいはい、
でそれも結構ニュースになってて、は
い
は
い、ネパールのあれもきついよね結構ね、うん、
でその時期にちょうどネパールのバラナシじゃなくてカトマンズから家に電話してるんですよ、
はいはい
はい、あんた今どこにおんのよって、
ん
全然帰ってこへんよって今ちょうどネパールのカトマンズにいますってそんなカトマンズから電話がつながると思わないですよ、おかんが。だからか嘘つくな言うて、
インターネットもない頃やもんね、
うん、そうですねカトマンズってそもそもどこやのみたいなネパールってどこなみたいな
慣れてらんたいって
ほいで、ね、今カトマンズにいますから、
あ
もうそのええねんけど、もうとりあえず金がなくなったんですよ僕、
はあ、ほんで電話もやばいんでしょ、
やばいですよ、もう
電話
代だけの、
は
あ、なんせ、
は
あ、あの金がないんで送金してくださいって言って、
は
あ、僕の口座に、
はあ、
でいやもうええからあんた帰ってきなだからもう時間がない、切れるから、おかんカトマンズ口座にプーみたいなガヤガヤしてるんですよ、そのネパールの中雑踏みたいなところで、あ切れてもだー
で金は入れてくれた、
いやもう
そんなところじゃない、
じゃない嘘や思てるんですか、その時もまだ帰ってきてほんまやったやなって言うたんですかその時は死ぬと思いましたね。
あ
とは事故ぐらいですね。
あーはーは
ー、交通事故ぐらい。
そうやな。
うん、
俺も、うん、殺されると思ったことあるけど。
あ、まあそうっすね、う
ん。まあでも死ぬとは思わへんかった。
うん。
うん、まあでもあの殺されると思った時もちょっと特殊な心理状況に陥ったよね、やっぱり、
うんうん、
まあまあ、あのそれこそね、鬱とかには陥らへんかったけど、まあ、ね、なんていうかこう もう相当追い詰められたよね、
うん、
うん、それはそうやね、まあやっぱり人間の心弱いもんですね、
うん、あとインドのね、はい、そのもう一回その続きというか、うん、帰りにチケットだけは取ってたんですよ、
はいはいはい、はい、
だからいつでも帰れる、
だ空港までたどり着けば飛行機には乗れる、
うん、オープンっていうんですかね、はいはいはい、だからそれでもすぐ帰ろうと思って、うん、もうインド着いてもそんなドロドロなったり、うん、その他もいろいろあったんですよ、泥団子食べさせられたり、
うん、有名な泥団子事件ね、
泥団子事件で、まあ、だからすぐ帰ろう思って行って、うん、そのインドのそのもう帰りたいからチケット出して、うんうん、いつ帰れますかって言って、はい、すぐ帰りたいんですけどって言って、はい、じゃあコンピューターパンパンパンパンって叩いて、うん、ノーって言われるんですよ。でノーってなんなんやろみたいな、うん、なぜだからあのトゥモローみたいな、
うんうん、
ノー、
うん、
じゃあ次まあ、
うん、
明後日ノー、
うん、
え？そしあさって、うん、ノー、じゃあこの日を、まあこの日はしあさって、まあ4日目5日目 No No、 え、じゃあいつ帰れんの、お前は一生帰れないって言われたんですよ。その時なんか、あ、なんか走馬灯みたいな、ずっとインドでこう暮らしてなんか仕事見つけてなんか靴磨きとかこうしながらなんかサドゥーとなんかこうとか
もうインド人になるんやと思った、
うん、そう思いましたね。
へえ、
言葉も通じんし、あのすごい不安になりましたね。
どうしどうどうな
る、だからあの言うたらもう一人浜田さんっていう、
はい、あの浜田君、ね、
浜田君が行ってて、
はいはい、
浜田君が大暴れしたんですよ、それ聞いて、
ブチギレして、
いつ帰れんねん言って、No、 お前らは一生帰れないって言われてほんなんか棚みたいなのをバーン倒して、もう暴れまくったんですよ、その部屋、オフィス、
はあ、マジで、
マジで
漫画みたいに
ボッコボコしてたんですよ、
はあ、
テーブル蹴ったり、
はあ、ね、実際だって持ってんねやろチケット、
チケット持って る、何が帰れんだよって言って、関西弁で帰れ、俺たちはフリーで取っとやーって、
は
あ、つけばあげて、はあ、で結構太ったインド人の女の人たち、はあ、もうビビりまくって、はあ、うわーみたいな今から帰れるって言ったんですよでいつも帰ったんですよ、ほんまに、
へえ、
ひどいもんですよ、
やってみるもんや、
へえ、
へえ、
すっごい意地悪、
どういうあれなんそれ
でも分かんないっすよほんまに、でもね、
は
その日に帰れたんですよ、
実際、
はい、実際
ビビってた、
めっちゃビビってましたね、インド人インド人めっちゃビビってましたよ、あんなビビるインド人初めて見えたわ、あわあわってなってました、それはびっくりしますよね、とアジア人が、
浜田君迫力あるもんな、
そうなんですよ、
ああ
で関西弁でね、また
関西弁分からへん、
まあ、がなりまくって、ああ部屋荒らしまくったら殺されると思いますよね多分、ああ、うん、
いろいろあって、もうイライラも頂点に達してたよ、ね、
そうそう、浜田さん頂点に達してたんですよ、ああ、僕がずっと
神経質やからね結構ね、はい、
ずっとねインド人にずっとちょっかいかけられるし
ね、
うん、頭叩かれたりするんですよ、インド人に、
こんな怒るんですよね浜田君が、
力車、力車、あのチャリでこう送ってくれる人がこう送りながら客乗してるんですよ、日本人みたいな、送りながら僕の頭をネパリーって言って叩いていくんですよでそれを見て浜田さんが後ろからその力車に飛び蹴りするんですよそれ結構面白かったですけどじゃあ力車が結構な勢いで逃げていくっていう
で先生あれでしょインドの人が金投げてきたんでしょ先生、
そうそう、
なかなかないですよね、
なかなかないですよね、
うん、
ピーンってピーンって投げられたんですよ、でおおって言って、
ニヤニヤ笑ってるんです
よ、うん、あげるって、
うん、
お前にはあげなかいあかんねん、
は
あ、なんで、
はあ、
お前だって靴大きいやろ、
は
あ、で確かに僕、はあ、まあおしゃれで大きな靴を履いて、
はい、バカ靴履いてたでしょ、はい、
お前の靴じゃないやんって言う
靴がね、
そうそう、
靴買え言
うて、うん、そんなに、
うん、
インドでは、
はあ、
そのやっぱそういうやつにはお金を払わなかった、
ああなるほどなるほど、
はい、施しというか、
はい、
ナマステって言って結構くれるんですよ俺に、
あそうなんや、
はい、いろんなやつがね、
うん、
でもう途中から断りましたけどね、
あそう
ジャパニーズやからって、
は
あ、違う違う絶対違うネパリーネパリーノーノージャパニーズネパリーネパリネパリ、
へ
まあまあええわ、うん、
それでいけたんじゃないですかね、でも帰ってこんでもね、
そうかもしれないですね、みんながくれて、うん、もうなんか優しいは優しいですよね、なんか、
うん、分かりました、
うん、
ほんで、ね、いやいやちょっと違うです、うん、先生長いですけど、うん、あのオナキンさんもう一個あるんです、
ああ
も
うメールが、ね、そうです
か、はい、
あすいません、
いきますよ、はい、オナキンです、うん、今回はもう一通お便りを お送りさせていただきます、
はい、
それは諏訪山先生、賀門先生が前回の私の お便りの紹介時に話をされていらっしゃった血液型人事コンサルティングとでも言うべき、血液型に応じた対人ビジネスコミュニケーションについてです、
はあ、
実はですが半年ほど前に弊社では、
うんうん、
私より8つ年上の方を副社長として迎え入れました。その方は当業界的で、当業界的で必要とされる経験や技術に精通しており、また管理職として部下を束ねていくことができる人材です、
うん、
今後弊社が業務を拡大していく上ではぜひ必要と考え入社していただきました、
うん、
迎え入れるからにはそれなりの待遇が必要かと思い、副社長のポストと給与を持って迎え入れました、
はい、
目下私の片腕として業務に勤しんでいただいております、
うん、
ところで相談に乗っていただきたい点というのは彼に対する接し方です、
うん、
彼は A 型で40代前半です、
うん、
一応年上ということで私もかなり気を使って彼とは話をしているつもりです、ただし命令すべき時はかなりしっかりとした口調で私も言わざるを得ない時もあります、
はい、
こういった時含めて彼が私にどう思っているのか気になります、
うんう
ん、もちろん今まで文句を言われたことはありません、
うん、
彼は A 型で非常に真面目であり、真面目だからこそプライドも高い方ではないかと考えております、
うん、
ちなみに私自身についてはプライドが高い方なので、
うん、
ある程度給料をもらってもやはり年下の部下にいろいろ言われたら腹が立ちます、
はいはい
一般的な話で構いませんので、
はい、
AB 型の私が A 型の年上の上司を使う上で注意すべき点ありましたら、注意すべき点などありましたら教えていただけますと幸いです。
うーん、
何卒よろしくお願いいたします。 PS コンサルティングに対する報酬ですが、
うん、
これはだからもう我々コンサルタントでもう相談が入ってるわけです、う
ん、ああなるほど、
もうこれは、ね、はい、
コンサルティング、オナキンさん
から、オナキンさんからの仕事です、
すいません、はい
コンサルティングに対する報酬ですが、さすがに私の名前がオナキンとして出ていくとまずいです、はい、これは吉田会長もポッドキャストででも嫌ですよね、社員の方としては自分の社長がオナキンオナキンをしていてラジオにこういったお便りを送っていることを知ったらと話していた通りです。ですので今度お会いする機会ありましたら夜おごらせていただくという形にさせていただきたくお願いいたしますもういいですよ別にそんなはね、そんなはいいです、そんなはもうねメールを出していただけるだけで、
そうです
よ、いいんです、
無料相談所ですから、
はいはい、あのコンサルティングというのはあのあくまで冗談ですんで、
はい、
はい、どうですかこれ、
そうですね、でもうん、
うん、まあでも
決意型で僕大丈夫やと思うんですよ、
そんな感じするね、うん、俺も、うん、
そのオナキンさんが AB でしょ、
うんう
ん、だから、ね、あの多分、
うん、
なんかムカついてあのそういうムカつくとかないと思うんですけどね、年下でも、うん、で
これはあれじゃないですか、気を使ってる感じも伝わってるんじゃないですかね、
うん、
あるしちょっと、うん
うん、それが伝われば大丈夫なんですよね多分、うん、
多分ね、だからまあとりあえず現状維持で、あのわざわざそこをあの掘り返したりせず、
うん、
ですよね、
そうですね、
まああの文句を言われてるわけでもないし、
うん、
何ら問題が発生してるわけでもないと、
うん、
ただちょっとこうオナキンさんが一方的に気を使ってるだけと、
うん、だからオナキンさんが疲れるかもしれないですね、疲れるでしょうね、
うん、うん、ただあんまりね、
うん、
まあこれちょっとこういうこと言うとあれですけど、
うん、
あんまりこうあからさまに気を使い出すと、
はいはい、
A 型としては、
うん、
AB 型に対してね、
うん、
そこちゃうねんなみたいな、
あーー
気使うと
かあ
いうのが出てくる可能性あると思うんです、うん、
そうですね、
うん、だから今のこうつかず離れずっぽい、
うんうんうん
うん、こう陰ながら気を使ってるぐらいが、
うん、
いいんじゃないかなと、
うん、
一つね、
そうですね、距離感、
うん、まあとりあえずですけど、
うん
うん、まあ回答にはなってませんけどね、
うん、
っていうかまあ あまり考えなくていいんじゃないですか、
うん、
文句言ってきたらクビにしたらいいじゃないですか、
うん、まあね、そら、
まあ、仕事なんですか、
うん、
あでも必要ないよね、どうしても、
あそうなんですか、
この方がね、
ああ
そうなんですか、そう書いてある
、なんか年下の AB で、
うん、
嫌な感じのやつは結構いないんですけどね、
そうよね、うん、うん、
なんかまあすごいあのできるんじゃないけど、
ああ
、あの気は使いますよね、ほんまに、あのなんか変なこと言わへんとか、
ああ、
はいはいはい、
ああなるほどね、そんな感じしますね、
こう、うん、こう余計な一言言わないというか、
はいはいはい、ほんでね、あのね、これまあ僕にしてもそうなんですけど、
ええ、
ちょっと僕も40代前半ですよね、
うん、
これね、もうね、あんまり年下のにどうこうってな、なくなっていくんですよ、
はあ、
だから尾崎さんはそういう意識持ってられると思うんですけど、
うん、
多分その副社長の方はそういう段階をちょっともう出てる年齢やと思うんですよね、
はあ、
ええ、だからあの年下であろうと何であろうと、
うん、
あの
社長は社長、
社長は社長、
うん、
そういうやっぱこう年代でね、そういう意識がこう変わっていくちょうど時なんかなっていう、
はあ、
ええ、そんな気はしますね、ええ、
まあそうっすよね、
うん、
まあ社長ですもんね、オナキンさんがね、言っても、
うん、ほんであの要するにね、年下が大人になってくるでしょ、
うんうんうん、
要するに僕もだから30前半の時とか年下がまだ20代そこそこのやんか、
うんうんうん、
だから年下はガキなん
や、うんうん、
けど俺今の俺から見たらまあ先生もそうですけど、はいはい、年下やけどもう大人じゃないですか、年下の人が、
はいはいはい、
ね、
うん、
だからこうその辺の意識がね、
うん、
ちょうど変わってくるところですから、オナキンさんが考えるほど、
あ副社長は、
うん、うん、考えておられないかもしれないですから、うん、ええ、年齢に対する意識がねちょうどこう、うんうん、あるんじゃないですかね、
そうですね、ええ、まあだから言わんことさ言わんかったらね、
そうですね、
ええ、
丁重に扱いさえすれば、
うん、普通というか普通、
ええ、もちろんだからちょうどいいと思うんですよ、あの 言うべき時はガツンと言うと、
う
んうん、いうので、
そう
ですね、それで分かってくれてるんじゃないですか、
うん、それで年下にそんなこと言われてないわって言われたらもうちょっとね、
うん、だからそれはどっかの飲み屋でね、うん、愚痴ってるかもしれないですよ。あ、でもそんなもんはね、
うん、そうそう、
言うやつはどこでも言うんですから、うん、そんなことはもう気にする必要ないですから。
そう
です
ね、ええええ、うん、まあでもなんか相変わらずオナキンさんはなんかこう渋いですね、なんか
動き、いいと思いますね、うん、動き細やかですよね。やっぱり苦労されてるからね、
うん、
5回 死にかけてますから、なんせ5回ですよ。そうですね、うん、
びっくりしたとかじゃないですもんね。
5回びっくりした
っていうんじゃないですよ。すごいびっくりしたとか
じゃないですよ。5回死のうと思ったか死ぬかと思ったかですから、うん、ええ、
それ強いですね、そら、
ええええ、そらそらも、はい、こんなところでよろしいでしょう
か。ええ
ええ、まあ答えになってないと思いますけど、うん、まあ、自信を持って、
うんうん、
前向きに現状維持ということですね。
そうですね、
はい。